さあここからごめんなさい、さあここからもスタジオに素敵なゲストをお招きいたしまして、たっぷりとお話を伺いしていきます。今日この時間なんですけれども、健康ハッピーアドバイスです。このコーナーは新生会富山病院の先生でしたりとかスタッフの皆さんお越しいただきましてお話を伺いしているんですが、今日はですね、歯科医師の稲岡信義先生にお越しいただきました。稲岡先生こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。先生はご出身が兵庫県だそうで。
はい、兵庫県です。
この雪いかがですか。
もともと瀬戸内、南の方に住んでいて雪が降らなかったので、はい、本当にこちらに来てびっくりしております。
そうですよね。しかもわ、真っ白ですよ先生、ほら見て
帰りがちょっと不安です
ね。富山に来られて何年ですか。
まだ2年なので。
そうですか。
この雪にもそろそろ慣れるか慣れないかというところぐらいです。
ああ、でも昨年そんなに積もって大変っていうわけでもなかったですもんね。
そうですね、今年こそ本番かとそろそろ心配しているところです。
ですか。車の運転もね大変でしょう。
そうですね、スタッドレスという、履き替えるという意味が最初分からなかった。
あ、そうですか。
はい、
地元は履き替えなくても大丈夫なんですね。
そうですね、そういう習慣はなかったですから。
ああ、そうですか。
びっくりしてます。
そうですか、ね、雪が落ち着いてから入ってください。ゆっくりしててください。
はい、ありがとうございます。
はい、で今日はですね、歯科医師としてのお話をお伺いしていこうと思うんですけれども、新生会の歯科ですが、最近ちょっと新しい動きがあったそうですね。
そうですね、今まではこちら新生会富山病院の中の歯科だったんですけれども、はい、それがこの12月1日に新生会デンタルクリニックということで、独立しまして、
はい、
これからまた新規一点でより一層頑張っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。
はい、新生会富山病院の中にはあるんですよね。
そうですね、別に喧嘩別れだけでもありませんので普通に医科との連携もしておりますので、はい、皆様安心していらっしゃってください。
はい、入ってすぐのところにあるんですね。
そうですね、はい、入ってすぐなのでよく目立つと思います。
そうですか。でもこの歯ですけれども、皆さんね、歯磨きもいつもしっかりされてると思うし、
はい、
こうね、大事にしたいなと思うものじゃないですか。虫歯なんてなりたくないし、
はい、
ね、年を重ねたって自分の歯で元気いっぱいものを食べて噛みたいじゃないですか。
そうですね。
ね、でもそれでもいろんなお悩みっていうのは皆さん持ちかと思うんですけれども、
はい、
先生がこの富山ならではだなとお気づきになったことが一つ終わりだそうで、
あ、そうですね、
ご紹介いただけますか。
やはり皆様よく思われるのは歯を大人になって失われる方が結構あると思うんですけれども、
はい、
やはりその大きな原因は虫歯と歯周病ですが、この富山県にはもう一つ歯が割れるということが、歯が破折するということですね。そういうことがあります。というのも富山というのは私来て気づいたんですけれども、
はい、
昆布や魚やすごく硬くて美味しいものが多いですね。それらのものを10代20代の頃だと歯が丈夫で梅干しの種などでもガリッと噛んで潰すこともできるんですけど、それと同じような感覚で、それが年齢が上がってきてガリッと噛んだら、あ、歯が割れたと。
そんなことがありますか。
そういうことがあります。
これ一回硬いのガブって食べてそれでっていうことじゃなくて、やっぱそのこれまでの積み重ねがそうしてしまうみたいな、だんだん弱ってくるみたいなこと
ところもありますね。やはり普段から歯ぎしりをしていたりですとか、そういうこともありますと歯がだんだん削れてきたりですとか、で、ある時そういうことが起こります。
これはびっくりですね。ということは他の地域ではあまりその歯が割れちゃうみたいなことはあまり聞かないですか。
全国的にもあるとは思います。ただその理由が、硬いものを噛む以外にもストレスで歯ぎしりをしていたからとか、そういったことでなることもありますが、富山では特にというふうなイメージはあります。
ありますか。
統計は取っていないですけれど。
でもその昆布もね、硬、
はい、
いのをね こうしっかり噛み締めてとかね、
はい、
あとあのお魚の骨もこれぐらいだったら食べれるわと思って、はい、まあ、バリバリ噛むっていうのはねあると思うんです、多いと思うんですよ、はい、だからなるほどそうかとそんなこともあるかもしれんなとお聞きして思いましたね。
まあ、そうですね、これから冬の時期おせち料理ですとか、
はい、
いろいろおいしいもの寒ぶりですとか出てくると思いますのでまあそこはちょっとソフトにですね噛んでいただければと思います。
ただあの硬いもん食べとったら大丈夫みたいな風に思ってるじゃないですか。
あ、確かによく噛むということは顎を動かすことになっていいと、これはあの昔から言われていることで、まあ、あの30回以上噛みましょうとか、うん、時間をかけて食事をしましょうとかそういうことはありますけれども、まあ、それと同時に両方心がけるいうことですね、
ということですね。いやいや、びっくりいたしましたよでもあれですか、やっぱり虫歯は多いなって思いますか？
虫歯はあの昔に比べてはやはりあの歯磨きをしっかりされている方なども増えてきていますの で、
う
ん、だんだんと減ってきてはいると思うんですが、どちらかといえばあの歯周病、あの昔は歯槽膿漏と言われていましたが、
はい、
やはりあの虫歯は痛くなるとすぐ痛いということでわかるんですが、うん、歯周病、歯と歯茎の間が汚れて骨が溶けていく病気ですけれども、うん、こちらはやっぱり、うん、知らぬ間に進んでいることがありますので、うん、ぜひ、まあ、定期的に歯科医院どこか近くの歯医者に行っていただきまして、ちゃんと磨けているか歯周病が進んでないかということは、うん、あのぜひご確認いただければと思います。
その歯周病を予防するっていうのはその何て言うんですか、隙間のものもきれいに取り除くっていうことが大事ってことですか？
そうですね、うん、あのやはり人によってあの磨き方、いつもちゃんと磨けている場所とそうでない磨き残しのしやすい場所がありますので、それはやはりあの専門家が見てここには汚れがつきやすいとなれば、うん、そこの部分を丁寧に磨いていただくというふうな指導もまたできると思いますので、
うん、じゃあ普段の歯磨きで予防できるってことですか？
そうですね、あの普段の歯磨きが非常に重要になってきます。どうしても歯周病が進んでしまうと普段の歯磨きだけでは取りきれないところもありますが、
うん、
まあ、あの普段から心がけていただくことは非常に大切になってきます。
なるほど。俺よくあの定期的にね歯医者さんに行きましょうとは言われますよ。あのどれぐらいに1回来てほしいなっていうふうに先生からは思われますか？
そうですね、これもあのその人の磨き残しの量やその歯周病の進み具合によっても変わってきますが、まあ、あの1ヶ月だったり3ヶ月であったり半年であったり、うん、場合によっては1年であったり、
うん、
それはあの歯科医院に来ていただいて、まあ、その時に、まあ、ある程度判断はしています。
そうですか、ね、痛くないのに歯医者さんにはなかなか行けないものなのですよお察しいただいているようではありますけれども
よくわかります。あの内科などでは少し風邪気味だったのですぐ行くということ
ですね。
でも歯医者は、まあ、あの痛くなって我慢して我慢してやっと行くという方多いと思いますがやはり歯医者も早く来ていただければ、早く、まあ、小さなうちに治せるし、あの時間もお金もかからないということになってきます。
そうですね、本当だ、なんかちょっと風邪なんだけどってね病院行くのにどうして歯医者さんだけはギリギリのギリギリまでこらえてしまうんでしょうか
皆さんそれだけ忍耐強いと言いますか頑張っておられるということですが、ぜひとも歯医者にも時間を使っていただければと思います。
本当ですね、なんかあのキーンっていう音とかね、ああいうのにちょっとその子供の頃に怖かったみたいな思いをしてしまうと大人になっても生きにくいっていうのがあるのかもしれないけれども、まあ、今ほど言われたように早く行けば治療も楽に済むわけですよね。痛い思いせんでいいわけですね。
早く行けばキーンって言おうとも短くてそうですね。
そうですよね、
うん、今昔よりも麻酔もだいぶ痛くなくなってきましたので、
はい、
まあ、安心して来ていただければ大丈夫だと思います、
うん、そうですか。 それを聞けてまた安心いたしました。であとですね、稲岡先生、今日はぜひともこちらをご紹介したいっていうものをですね、
は
い、持ってきていただいているんですよ。これがですね、あいうべ体操っていうものなんですね。
そうなんです、このあいうべ体操、まあ、最近テレビなどでも時々挙げられてきているので、もしかしてご覧になった方、知っておられる方もあるかもしれませんが、
はい、
これは福岡の博多で開業されている東洋医学のスペシャリストの先生に今井和明先生という方がおられます、
はい、
でその方が、提案された口の運動です、
うん、
これをあいうべ体操って言います。自然と、皆様の中でも口で呼吸をされている方は、うん、結構多いと思います、呼吸をするとなると鼻と口のどちらかだと思います、
はい、
ただ本来人間というのは鼻で呼吸をするのが、本来普通だと言われています。例えば食事をする方は口では食事はしますけど、
はい、
鼻から食事をする人っていないですね。
いないですね、
同じように本来はやはり鼻から呼吸をした方がいいというふうに言われてるんですね、
それはなんでですか？
それはですね、空気を体の中に取り入れるときに鼻から空気が入った場合、その鼻毛ですとか喉の奥の部分にが、フィルター、掃除機のフィルターみたいになって、乾いた空気を湿らしてくれたりですとか、
はい、
いろいろなばい菌やそういうものを、ろ過してくれるといいますか、だから体の中にきれいな空気が入ってきます、
はい、
ただ口から物を吸ったり吐いたりすると、まず口の中が乾燥してきて、冷たいいろいろばい菌などが入った空気が体の中に入ってきてしまいます、だから口の中は乾燥してきますし、体の中にもいろいろな悪い影響が出てくると言われるんですね。
本当にダイレクトに入ってきちゃうってことなんですね。
そうですね。それでこのあいうべ体操というのは、
はい、
その口の呼吸というのを鼻の呼吸に変えようという、そういう口の周りの筋肉やベロの筋肉を口を動かすことで鍛えて、それで口を閉じた状態にして、
はい、
それで鼻から呼吸をすることで、いろいろな出てくる問題が、治ってきたりですとか、そういうことがあります。
治ること
があること
がある。
例えば一番分かりやすいことで言えば、このあいうべ体操というのをある小学校、九州の小学校で導入したところ、
はい、
その小学校は冬場インフルエンザどこでも問題になると思います。学級閉鎖になったりですね、そうですよね。そういうところがそのあいうべ体操、口の運動をすることで激減したと言われています。
予防の
意味もありますね。
治ることもあるし、
治ることもあります。
予防にもなるし、
治るものというのは、例えばそのいろいろ皮膚の病気があると思います。例えば昔からアトピーで悩んでおられる方や、リウマチで苦しんでおられる方や、いろいろなことがあると思いますが、このあいうべ体操をすることでなかなか治らなかった病気が改善してきたというふうなこともだんだんと聞こえてくるようになりました。
そうですか。それだけ鼻呼吸にするっていうのが重要なことなんですね、普段の生活において。
そうなんですね、ですから、鼻呼吸に変えるということでいろいろなことが解決してくる、いうことですね。
そうですか。でこのあいうべ体操をすることによって鼻呼吸をするようになるってことですか？
そういうことです。 実際に口を動かしていただければ分かると思うんですが、
はい、
アイウェ体操をすることで自然と口が閉じた状態になってきてます、
うん、はい、うん、
ので鼻で呼吸をすることになります。
なるほど、うん、じゃあ一体このアイウェ体操どういうものなのか先生教えてください。
はい、
はい、
このアイウェ体操というのは名前の通り口をあいうべというふうに動かしていただくということです。
はい、
これできるだけ大げさにするのがいいと思います。それでラジオの前の皆さんちょっと声だけでは聞き取りづらいところがあるかもしれませんが、まあ、大きくあの口を開けてあ次に大きくイの口を開けてイ、次に大きくウの形にしてウ、そして今度ベというのはベロを下に出してしまう、
はい、
そこまでベ
ー、結構目いっぱい、
結構目いっぱい、
目いっぱい、はい、
でこれを、まあ、声は出さなくてもいいですので、
はい、
1日30セットですね、
あいうべまでを1セットとして30回、
そ
うです
ね、それをするとベロが今まで下に下がっていた方でも、
はい、
ベロがだんだんと上に上がってきます。それベロの本来の位置というのは上の歯の裏側にくっついているのが本来の位置です。
すごく違和感がありますがこれが本来なんですか？
そうですね、ここの位置にベロが来ると口が閉じた状態におそらくなってると思うんですね、うんうんうん、
これで開けることはできないですもんね。
そうですね、
うんうんうん、
これ嘘だと思ったらちょっとやってみてください、
はい、
必ずその位置になりますので、これ30回一度に続けてされてもいいですし、
うん、
また朝10回昼10回夜10回でもいいですし、車の中でもお風呂の中でもどこでもいいですので、
うん、
それをやっていると、まあ、効果が早い人で1週間ぐらいで、まあ、そうじゃない方でもだんだんと出てきます。
へー、うん、これはでも簡単でいいですよね。どこでもできるし、ちっちゃい子から、ね、お年寄りまで皆さんできるし、なんかこう無理なくできるっていうのがいいじゃないですか。
そうですね、
うん、
特に薬を使わなくてもいいのが非常にいいと思います、
うんうん、へー、すごい。これでも先生がご紹介するきっかけになったっていうのが、その新生会に、今井先生がいらっしゃったからなんですか？
そうなんです、ちょうど先月11月ですが、
はい、
その博多から今井先生を招待しまして、
はい、
それで今井先生に講演をしていただきまして、
うん、
まあ、ものすごい反響がありまして、
そうですか
そうですね、これはもう新世界でも取り入れて、はい、
うん、
どんどんと全国、世界はどうか分かりませんが広げていきたいなというふうに思っております。
そうですか、いや、これから私も頑張ろう。だってこんな簡単なんですよ。
そうですね、これ美容にもいいというふうに言われています。
例えばどんなふうに、
まあ、例えば女性のほうれい線です。
ほうれい線ほうれい線、はい、
そういったところもいろいろ改善されるというふうに言われています。
そうですか、頑張ります先生、
はい、
はい、ということで、あいうべ体操を今日は稲岡先生に教えていただきました。はい、ではここでですね、1曲おかけしたいと思いますが、先生が選んでくださった曲なんですけれども、水木奈々のスーパージェネレーションを選んでいただきました。この曲選ばれたのはなぜですか？
はい、私水木奈々ってもともと声優でしかも歌手で、
うん、
まあ、ずっと昔から非常に大好きだったんですけど、
はい、
このスーパージェネレーションという曲が水木奈々に、まあ、お好きになるきっかけになった曲だったので、
はい、
まあ、非常に元気になる曲なので今日はリクエストいたしました。
そうですか、ではおかけします。